はい、どうも、よざっちです。さあ、今回はですね、結婚式後半戦ということですね、みんな、親戚、家族、親戚の前でですね、誓いを立てて、夫婦となる誓いを立てて、で、その後の、結婚パーティーのお話をしたいと思うんですけれども、まあ、挙式はね、まあ、やっぱどうしてもこう、そういった、なんて言うんだろう、オフィシャルなものというか、こうね、式典ですから、やっぱりこうちゃんとしたこうルールとかなんていうの手順とかフォーマットがあるから、まあまあじゃあどういった、式を選ぶか、人前式だったり、じゃあ、こういうことをする、もうやること大体決まってて、あとそこにちょっとしたこの式の形式形によってのまあなんか変更があるぐらいなんじゃないですか。だからそんなにこう悩むことはなかったんですけど、結婚パーティー、まあ、結婚披露宴ですよね、はもう僕らのこうやりたいこととか、なんかこうゲストへのおもてなしっていう思いもこうこもってるわけですから、めちゃめちゃ悩んだんですよ。でね、まあ、結婚式で僕、住んでいる地元こう沖縄なんですけれども、この沖縄の結婚式ってやっぱこうめちゃめちゃ人数いて、で余興もめちゃめちゃあって、でなんかこうもう披露宴始まる前からお酒飲んでるみたいな、なんかそういうやっぱこう県外の人たちのイメージもあるみたいで、でも実際そうなんですけど、やっぱね、こう、ザ・沖縄の結婚披露宴っていうのは、やっぱ今回僕らはちょっとできなくて、どうしてもその予算の関係とか、なんかそういったものもあって、で、今回だからじゃあ、結婚式は親族だけで小規模にこうやろうっていう話で、今回式を挙げているので、なかなかそこ、ちょっとできないと。ただ、やっぱりこう奥さんの地元香川の、人たちに沖縄の結婚式、ひいてはこう沖縄のそういった風土とか文化っていうのを感じてほしい、僕らとこうやっぱ家族になるわけですから。で、僕自身もその沖縄風というか、もう沖縄の結婚式を、して自分の家族、親、兄弟、親戚のおじさん、おばさんに見てもらいたいっていう思いもあるんですよね。うん。だから、この何をやるかっていうのすっごい悩んだんですよ。例えばこう、プレゼントだったり、そういったちょっと余興だったり、あとは、どういったものをこう、途中で、渡すかとかっていうのはやっぱりこう考えていって、これがね、結構大変で、やってる最中はもう、やっぱ小規模って言っても結婚式やることいっぱいあるんだなっていうのと、なんかこうね、結婚式の準備で夫婦仲悪くなるとかっていう話あったりするじゃないですか。あ、小規模でこれなんだから、やっぱ大規模の結婚式やったらそら大変だよなって思ったんですけど、今振り返ってみるとね、あの時間が一番楽しかった気がしますね。いやー、いろんなことやったな。だから自分たちで手作りとか用意できるものは、用意して、ちょっと予算を、抑えて、その分別のところに回したりとか、ただ安くするだけじゃなくてそこにちゃんと思いは込めるみたいなね、なんかそういうことをすごく2人で考えた披露宴でしたね。だからすごく終わった後は楽しかったからこそ、もう、あ、全部終わっちゃったっていう寂しさがめちゃめちゃあったというか、最初のね、ウェルカムスピーチはもう緊張して、もう何言ってるか分かんなかったんですけど、もうね、始まってしまえば、あとはもう僕も、お食事いただいて、で、お酒を飲んで、で、それぞれこう、イベントをいろいろやっていく中で楽しくなってるから、なんかこう、本当に、あんなに早く終わってほしいと思っていた。いや、もちろん早く終わってほしくないけれども、早く、でも自分のやる、この、なんて言うんだろう、いろんな、こう、挨拶とかっていうのを終わってほしいと思ってたのが、終わって、で見ると、あ、なんか寂しいなっていう気持ちになりましたね。なんかね、引き出物、まあ、プレゼントとかも考えたんですよ。もともとこうその結婚式の、まあ、プランを立てている時にこうプランナーさんから、まあ大体こうね、式場で持ってるパッケージみたいなのがあって、例えば、引き出物、プチギフトはこういうものがここからはおすすめですよってカタログとかあったりして、で俺らもやっぱそういろいろやることいっぱいあるからめんどくさいから、こう、じゃあこれ、このカタログの中でこれがいいんじゃないとかっていろいろ出したりとかさ、案を出したりして、 ただなんかせっかくならなんかオリジナリティ出したいねってなっていろいろ話し合ってこう沖縄琉球ガラスってあるじゃないですか。これあのね、結構綺麗なカラフルだったりこうちょっと泡がこう入ってるようなこう沖縄独特のこう、まあ、グラスがあって、でそれにお入り、香川でお入りっていう、まあ、ひなあられを大きくしたようなお菓子があるんですけど、これが香川で嫁入りお菓子っていうのがあるらしくて、まあ、お嫁に行く奥さんがこう、そのお菓子をこう、渡していくっていうなんか風習があるらしくて、じゃあこの沖縄の琉球ガラスと、この香川の嫁入り菓子のお入りっていうのをこう、ね、合わせて、こうプレゼントとしたらいいんじゃないかみたいな、沖縄の器に香川の、まあ、そのお菓子を入れる、だからこう香川と沖縄の融合みたいな感じでね話していくとだんだんこうアイディアが湧いてきてさ、じゃあこれはどうだろうあれはどうだろうって試行錯誤してるのがめちゃめちゃ楽しかったですね。うん、そのプレゼントとかも喜んでもらえましたし、あと個人的なね話で言うと、オープニングムービーとプロフィールムービー、結婚パーティーの開始のムービーと、あとはこう自分たちのこれまでの、まあ、慣れ初めって言えばいいんですかねをこう流すムービー2つあるんですけど、2つ作ったんですよ今回自分で。でね、これがもう本当に仕事が立て込んでる時にこう DVD の提出期限とか来てさ、もう本当泣きそうになりながら、いやもういらねえんじゃないかと思ったりしながら、でも作っていくとやっぱりこうさ、写真をこうそれぞれの家族から集めて、これにはこういう思い出があって、でこういうことがあって、こういうこの人来るからじゃあこの人を写真入れたいなとかっていうね、いろんな思いがこう出てきてさ、やってくるとやっぱりこうもうちょっとじゃ収まらなくなるのよ。で、二人の思い出ももちろんあるし、で、二人がこう出会うまでのそれぞれの家族との思い出もあるしっていう中で、それをこうどう結びつけていくかとかさ、どう削るかっていうのを、それぞれこう聞いたりしながらさ、で、俺はこう作って、で、奥さんに見せたら、ちょっと奥さんがそれを見て、いろいろ今までのことを思い出して、うるうるしちゃったりして、それを見て俺も泣きそうになったりとかさ、で、喜んでもらえると思うから、よりこう、そのムービーを作るエネルギー、力がこう入るじゃない。結果ね、結構ハイクオリティのものを作ったと思うんですよね。オープニングも、プロフィールムービーも。で、オープニングに関しては、本当は外注、しようと思ってたんですけど、それがもうやっぱお金あんまかけたくないっていうのと、期日間に合わないっていうことで、締め切りがね、自分でこう作ったりしてさ、で僕そのアドビの動画編集ソフトとか使えるので、なんかそういうのでこだわってたら結構いいのできたと思うんだよね。でそれをこう流して、でね、それでこう会場を温めたりとかしてから、こう新郎新婦入場とかね、結構テンション上がりましたね。いやーよかったな。あと終わった後にも、あれ聞いたけどなんかね、あなたが作ったんでしょ、すごいねみたい なんかそういう話とかして、おやったと思いながらね、こう頑張った甲斐あったなと思いながら、でも、ま、もうちょっとこういうのも入れ込めたなっていう思いもあったりとかしてね、なかなかこうああいうの作るのは楽しい時間ではありましたね。でさ、またお花とかそういうのもこう沖縄っていう雰囲気もこう持ちつつ、でもちょっとこう沖縄ってもいろいろあるじゃない、こうザ・琉球王国っていうのもあれば、こう南国っていうハワイアンな、ちょっとそういったこう青い空青い海みたいな、そういう南国のイメージっていうのもあったりするから、そういうのもこう考えながら花の装飾とかも考えてさ、結構いろいろ工夫したんですよ。でね、あとはこうイベントですよね。ファーストバイトは知ってたけど、ケーキに言うと。で、お手本バイトっていうのは今あるんですね。まあ、ファーストバイト、これからまあ食わせていくっていう意味で、こう、お互いこう、ケーキを食べさせる、イベントがあるじゃないですか。で、それをまずは、もう、それぞれのご両親に見せてもらおうと、お手本を。で、お手本バイトっていうの、なんかこう、お手本バイトっていうのをさ、こう、やるわけですよ。で、奥さんの、両親はやっぱこう結構フランクで楽しい人たちだからさ、そういうのこうワイワイやってるんだけど、うちの両親って結構シャイなので、あんまりこうそう人前でワイワイキャーキャーやってるイメージってあんまないんですよ。でその 自分の両親がさ、こう、ね、ケーキをこう、スプーンですくって、大きいのをちょっとこう、入れて、あーってやって、もう食べれない、もうちょっと、やめてよ、みたいな感じで、こう、キャッキャ、ニコニコキャッキャしてるのを見てさ、うわ、嬉しい。そういうの見ると、ちょっと、やってよかったなと、普段こう、なかなかこうね、やっぱこう、家族でさ、シャイだとこう、そういう瞬間って、あんまりこう、見ること、まあ、しかも、特にこの年になると、あんまなくて、で、そういう、なんか僕の結婚式、で、僕のそういう祝い事っていうものを、僕のこの結婚を、祝ってくれるっていう、もう祝福して、喜んでくれているその場で、こう、両親が楽しそうに、こう、仲良く笑い合ってるのを見ると、すごい胸がぐっときましたね。いやー、嬉しかったなぁ。うん。で、それをこうさ、奥さんの、方は親戚も姪っ子一個もいっぱいいるから、ちびっ子たちがカメラで撮ってたり、で、うちの兄弟とかね、おじさんおばさんもこう、写真で撮ってたりとかっていう、本当になんかもうなんだろう、この場には幸せな空気しかないみたいな、なんかそういう空間が結構あってさ、プレゼントとかも、体重ベアあげたんですよ。自分たちの、生まれた時の体重の重さのテディベアをあげたんですけど、これをまた抱っこして、で、僕らもまたね、6月に、子供が生まれるっていうことで、生まれてくる子は僕らより大きいかなみたいな、なんかそういう話とかもしたりしてさ、こう、渡すとやっぱこう、親は涙ぐむわけよ。もう、それをまあ僕も感じてる。で、僕もこれから親になるからそういうのを感じるとさ、またぐっとくるわけ。もうね、本当にこう、いやー、なんか、でさ、まあ、あとシンプルだけど、まあ、美味しい料理も来て、美味しいお酒も飲んで、そういう話もしてさ、親と。で、親族にも今日来てくれてありがとうございましたって、で、お祝いの言葉もらったりとかして、本当にまあ、素敵な時間でしたね。で、まあ、今回、まあ、沖縄っぽさっていうのを出すっていう意味でもさ、沖縄ってこう、結婚式のまあ、場が始まるときに、まあ、絶対踊られるこの、ご祝儀舞踊という、鍵屋で風、まあ、なんか方言で言うとカジャデ風になるのかなっていう、男女が踊る踊りがあるんですよ。で、これはまあ、新郎新婦が踊ったり、で、また余興誰かが踊ったりっていうのがあったりするし、で、まあ、やっぱそういうめでたい席とか、まあ、なんかのお祝い事の最後には、みんなでカチャーシー踊って、まあ、お祝い、こう幸せとかそういったものをこうかき混ぜるっていう踊りがあって、で、なんかこう、今回、教会でこうチャペルであげて、で、結婚、パーティー、披露宴もそのチャペルの下でやったら、まあ、なんかちょっとテイストとして合わないかなと思ったけれども、やっぱどうしても入れたいっていうことで、今働いてる会社、仕事、そういう琉球芸能関係もありますから、同僚、もう踊れるプロの同僚にお願いをして、そういった方々に依頼をかけて、実際にこう、歌と踊りを見てもらう。で、自分たちも踊るっていう時間を僕どうしても作りたくてやったんですよ。で、結果ね、やっぱりこう喜んでもらえたし、でね、なんかこう、カチャーシーを踊るみんなで、沖縄と香川の人間がこう、で、両県の人間がこう、踊ってるのを見るとか、見るとちょっとやっぱりこう、嬉しいですよね。で、歌とかも、まあ、全部そういう琉球古典、昔ながらの伝統的なっていうのもやっぱこう、楽しく、場が華やぐような歌とかも選んでもらったりとか、あと奥さんの、好きな曲っていうものを選んで、わらび神っていう子供のことを歌った、まあ、歌があるんですけれども、それを入れてもらったり、あとはまあこう、奥さんのお父さんが前回沖縄に遊びに来た時に、おじい自慢のオリオンビールっていうビギンさんの、おじい自慢のオリオンビール、あれ結構ね民謡居酒屋とかで歌われてて、そこに行った時に初めて聞いたらしくて、まあ曲の中でこう乾杯をするところがあるんで、その、乾杯に合わせてこう歌いながら乾杯みんなでするのが楽しいみたいな、そういう話をしててね、あ、これええなって言ってたから奥さん入れたいっていう話をしたからこう入れたりとか、そういうのをねこうやってって、もう本当に一つ一つにどうやったら喜んでくれるかな、どうやったら楽しんでくれるかな、どうやったら僕らの思いが伝わるかななんてことをこう考えながらね、作っていった式でした。だからもうね本当にこういい、自分たちで言うのはあれですけど、いい式でしたね。いやでも自分たちでいい式だったって自信持って言える式って、まあ、本当にいい式よね。 もうね、本当に終わった後まあ僕らはこうまあ、ドレスとか、まあ、タキシードを着替えて、で夢のような時間が終わってこう自分たちの部屋に戻ってさ、こうまあゆっくり休むんですけど、奥さんが終わっちゃった、あ寂しいって言いながら俺のこう腕の中で寝てるのを見てね、は可愛いなと思って、こうなんて言うんだろう、あーすごく楽しかったんだな、よかったな、最初の目的達成できたなって思ったと同時に、なんか僕もね、最初はこう乗り気じゃなかったわけではないんだけれども、なんかこうね、どちらかっていうと周りの人のためと思ってた式がだんだん自分でもやってて準備をして楽しくなってきて、実際終わったら、ああ寂しいなっていう気持ちになりましたね。うん、でもやっぱこういう特別な日っていうのをしっかりと迎えられて、でなんて言うんだろう、そういった自分たちの大切な人に見届けてもらえた、立ち会ってもらえたって言えばいいのかな、っていうのはすごく、幸せでしたね。うん、だからこうまあね、いろいろとこうまあ結婚式ってお金をかけて、なんて言うんだろう、まあ見栄のために金かけるなんて馬鹿げてるみたいな、なんかこう、うん、なんて言うんだ、発信とかしてる人を、見たりして、なんだろう、そんな分からないでもないけど、そんなこともないよって思ってたんだけど、今の気持ちとして 100% そんなことないなと、自分たちのためだけじゃなくて、そういったこう周りの人たちのためにあげる式でもあるんだなっていうことをなんか今思ったりしてね、なんか、うん、まあ、最近は僕らがこう使った小さな結婚式、コンパクトにやる小さな結婚式とかもあるので、そこまで昔ほどなんかこうまあ費用っていうのを必ずしもかけなくてもいい式はできるのかななんてことを思ったりしてね、うん、なんか最後宣伝みたいになっちゃいましたけどなんかすごくいい時間でしたね。本当に一つ一つ入場の曲とか、あとは何やったかな、性別発表だ、赤ちゃんの性別発表も、ジェンダリーバルーン、男の子かな女の子かなみたいな風船を割って、男の子の場合は青い紙吹雪が、女の子の場合は赤い紙吹雪が、ピンクの紙吹雪が出ますみたいな、そんなことをやって、実際風船割ってとかで、ちょっとそこをゲームっぽくしたら参加者も楽しめるかなっていうことで、ちょっとウェルカムスペースのところにそういったボードを置いておいて、チェックつける、男女っていうのをチェックつけて提出してもらう、なんかそういったカードとかっていうのも用意して、当たった人にはちょっと、ちょこっとした沖縄のお菓子をとか言ってね、でこれもでもちびっこいるから外れたら悲しいから、なんだかんだ理由つけて最後全員には渡そうみたいな、そういうなんかことも考えたりしながらね、で、うちの両親もで奥さんの両親も、まあ子供が性別どうなんだっていうのをずっと気にしてるわけでさ、まあ性別聞いたのとかっていう、いやいやそれはまあまあまあまあまあどっかでお楽しみにっていうのをね言っといて、でこう実際結婚式で発表して、あ男の子なんだ、で男の子が生まれるんですよ、うちで、そのまたね、僕長男の長男ですから、まあまたねなんかこういろいろとあるじゃないですか、まあ、全然後継ぎとか後取りとかそんな堅苦しい話ではないけれども、あうちにまた男の子が生まれるのかっていう、ね、なんかそういったまた思いも、ね、これからおじいちゃんになるうちの父親とかにあるわけじゃないですか、おばあちゃんになるお母さんとかにも、ってなるとね、こうそういった発表した後にまたちょっとお酒飲んでこうそういう話をしたりとかさね、それも本当にこうケーキでやろうかとかって考えたりもしてたんですけど、ケーキよりかはまあバルーンのが安いし、ちょっとこう見栄えもするからとかっていう話もしたりとかね、もう本当にいろんな話をしたんですよ。それの一つ一つがこうみんなに喜んでもらえて、で楽しんでもらえて、でしっかりとこうその楽しい中でもしっかりとこう伝えることを伝えることができてよかったですね、本当に。うん、なんか 僕らが思ってる以上にやっぱ周りのその家族、親、兄弟、おじさん、おばさん、親族の皆さんからすると結婚式って特別なんだなって思いましたね。なんか父さんがさ、何年か前かに父の日にまあね、日頃の感謝も込めて送った泡盛があるんですよ。でこの泡盛っていうのが本当もう限定販売、個数限定販売で、全部で600本ぐらいしかないのかな。で1本3万とかする泡盛なんですよ。でこれはじゃあ味わって飲まなきゃみたいな感じでこうちびちび、飲んでたんですけど、それをね結婚式のパーティーでなんかね持ってきてて、なんかこう何も言わずに俺のこうグラスに継ぎ始めて、で、奥さん のお父さんのグラスにも継いでさ、3人でこう乾杯とかしたりして、なんかグッときましたね。なんか ここで持ってくるっていうことは、ここで、俺と飲みたかったっていうなんかね、父さんのなんかこうまた秘する思い、あんまりなんかね恥ずかしがるから大っぴらにこうはっきりと口にはしないんですけど、そういうのもあったりとかしてね、なんかすごくこう嬉しいし、僕らが思ってる以上に、素敵なことで、喜ばしいことで、嬉しいことで祝福してくれてるんだなっていうのをね、やっぱりこうああいう場だからこそその家族親族っていうのを出せる。普段もちろんねおめでとうって言って言葉にかけて、例えばじゃあお祝いとかって渡したりしてくれるけれども、やっぱああいう式とか披露宴っていうね、しっかりこうもう用意された場だからこそそういった気持ちを素直に出せるっていうところもやっぱね人によってあるんだなと思うと、決して結婚式は無駄じゃなくてやってよかったなっていうことも 100% 心から思いましたね。いやーすごい、日だったな。まだねこう全然もう日は経ってないんですけど、遠い昔のことのように感じますね。ああ終わっちゃったんだなっていう、それぐらいなんかあっという間でしたね半年。いやでも楽しかったな。もう一回あげるなんていうことをね奥さんと話したりなんかして、それぐらいすごく素敵な時間でした。はい、まあね結婚式まあ挙げてまだ1週間も経ってないんですけど、まあ、なんででもこう、まあ、あっという間に感じるかっていうとね、実は結婚式挙げて、1日間挟んでだからまあ2日後か、翌々日にはですね新婚旅行で、台湾に行ってきたんですよ。はい、なので今実は台湾旅行から帰ってきて、やっと落ち着いたまあ2日後なんですよ。だからもう一通りこう終わってふーっと人心地ついた時に今これを録音してるんですけど、いやー台湾旅行も台湾旅行も結構大変だったんですけど、すごく楽しかったですね。まあ奥さん里帰り出産なので、もう本当に本当は結婚式終わってすぐ帰る予定だったんですけど、実家にね、ただこうちょっと余裕ができたっていうのと、どうしてもやっぱ新婚旅行このタイミングじゃないと、子供ができたらもう何年も行けないっていうことで、急遽、妊婦を連れて、もう妊娠後期に入った妊婦さんを連れて、初の海外旅行に行ってきたんですけどね、これもね、まあ、結婚式の、まあ、クタクタで、後のクタクタね、もう結構疲れてたんだけれども、やっぱり行ったらね疲れぶっ飛ぶぐらい楽しかったですね。僕に関してはもう初めての、海外旅行、初めての台湾だったので、もうすごく楽しかったです。この、新婚旅行の話はまた次回にしたいと思います。というわけで今回はちょっと長くおしゃべりしちゃいましたが、最後までお付き合いいただいた方ありがとうございました。よざっちでした。それではまた。